そうね。アフターショー向けにもいっぱいネタがありますね。
ありますね。そう、アフターショーは、そういう場所に最近なりつつ。
これね、はい、アンギュラー JS ね。
ああ、はい。
これ困っちゃって、アンギュラー JS。
これね、文脈から言うと、アンギュラーは盛り上がったのって、まあ、半年ぐらい前ですか。
まあ、1年ぐらい経
ったのかな。1年ぐらい経ったのかな。うん、で、最近なんかそれに対する反動みたいなのがいろんなとこで出てて。
そう。すごい勢いでみんなアンギュラー嫌いって言ってるんですよ、ね。
言い出したのが多分1ヶ月ぐらい前なのかな。
うん、多分これ。いや、なんか、日本でも水内とかが表明してたけど、はい、海外でも結構ね、同時期に。
そうなんですよね。
うん、これはダメだって。
先週のアフターショーに水内出てもらったんだけど、まあその時はこの話しなかったけど、
うん、
水内ズブログでアンギュラーが嫌いっていうのがあって、で、多分前後してなんですけど、アンギュラー 2.0 っていうのがちょっと、議論され始めていて、
うん、
で、そこの今のところの現状ではかなりもう、ガラッと変わるっていうのと、
あ、そうなんだ、うん、
で、それに対するマイグレーションパス、移行パスは今のところ考えてないっていうことを言って、コミュニティが炎上するっていうことになったんですよね。ただ一応ね、なんか中の人のに近いところの人のブログを見ると、
うん、
まあ、まだどういうものになるかも決まってないので、うん、移行パスを議論する段階ではないっていうだけの話で、実際作り始めたら移行パスは用意する予定だよっていうふうに言ってて、うん、ただその 100% 互換で移行できるってことはまあ思わずなくて、かなり移行が辛いものになる可能性はあるよねっていう、そういう話は書いてましたね。
いや、これ非常にこう難しいというかめんどくさい問題で、
うん、
要するにアンギュラーでいいやと思ってたんですよ。
はい。
新しく作るもの。
うん。
うん、そしたらなんか突然みんなアンギュラーが嫌だって言い始めて、あれとか言って
。風向きが変わったなみたいな。
風向き変わっちゃったなって。でも、じゃあ、アンギュラーじゃないもので何選びますかって言って、
うん、
で、まあ、リアクト JS とかが結構人気があるんだけど、ただリアクトってあれフルスタックじゃないし、
そうね。
まあ、結局その現実的には現時点だとアンギュラーなんじゃないかみたいな風向きもあるんですよ。
うん。
うん。なんだけど、そうすると今アンギュラー採用しても、コミュニティにこれだけ嫌われちゃうと、それが正しい方向に進化していく可能性とかっていうのを考えると、今、アンギュラー採用するって本当に正しいのかってすごく迷っちゃうんですよね。
うん。
うん。
リアクトはね、この番組ではまだ話したことないと思うんですけど、
うん。
まあ、ここ、最近ではその、まあ、アンギュラーのと同じレベルではないんですよね、その、なんていうか、レイヤーが。うん、
基本、ビューだけだからね。
うん。シャドウ、バーチャルドームっていうのを使って、
そうそうそう。
やると、基本的にはワンウェイバインディングなんですよね。
うん、
だから、ちょっとアンギュラーと完全にこう、比較できないんですけど、
そう。
やっぱりフルスタックなのを嫌うっていう向きもやっぱりあるじゃないですか。
うん。
うん、
だから、今、そのアンギュラーが嫌な人は、リアクトとか、あとももうバックボーン使うかわかんないけど、モデルの部分はバックボーン使うか、スノ、JSON オブジェクトかなんかで頑張って、
うん、
で、あれとこれとこれ組み合わせてとかってやって、そのベストプラクティス的な感じでね、いろんなものを選択するっていう感じでやるらしいんですけど、
うん。
うん、まあ、なんかね、そういうのを採用するのがいいのか、アンギュラーみたいにフルスタックを採用するのがいいかって結構、僕みたいに JS がその主体じゃないエンジニアからちょっとよくわかんないところがあって、
うん
うん。
僕も今作ってるやつのデータブラウザーみたいなやつはアンギュラーで作ったんですけど、
うん
うん、まあなんか用途がすごくわかりやすくて、しかもユーザー、エンドユーザーに UI が出ないもの。
うん
だったら、まあ、アンギュラーは依然としていいものだと思いますけどね。
うん。いや、だから僕もあんまりそんなに、アンギュラーが嫌いって言ってる人たちの実感が実はよく分かってなくて、
うん、
自分が使う分にはそんなに嫌な思いをしたことがあんまりなかったんで、
うん、
でも、やっぱり本格的にその大きな JavaScript のフロントエンドアプリケーションを書いてる人たちには多分相当なストレスがあるんだなっていうのを逆に見てて思ってて、
う
ん、
そうですね。
まあ、そうすると彼らが言ってる方が絶対正しいはずだから、
うん
なんか、これ困っちゃったな、みたいな。
そうそう。
うん。
まあ。
今、はい、ちょうど改善で、フロントエンドの書き直しのプロジェクトとかをやってるんだけど、
うん、
そこでアンギュラー使うかどうかって話があって、
うん、
ずっとアンギュラーで書いてたんだけど、なんか逆に言うと、あの会社にもそんなにフロントエンドアプリケーションの、なんていうか JS の実装にすごくこう、 あの熱が高い人があんまいないんですよね。
うん、
でみんな書けりゃいいじゃんっていう感じだから、まあアンギュラーでもいいかなって感じになってるんだけど、
うん、
なんかその判断がこう、1年後とか2年後とかにものすごい技術的負債としてのしかかってきたらどうしようって言って結構不安になってる、
ね。結構悩みますね、それは。
うん。
やっぱりそのコミュニティがどこまでサポートできるのかっていうのが、やっぱりその、うん、不信感っていうのに直結すると思うんですよね。
そうそうそう。だからね、レイルズがいいのはやっぱりそのコミュニティがものすごくこう多様性があって、
うん、
正しい方向に進んでいくっていうのが今のところ信用できるから、
うん、
あれに乗っかっててもいいんじゃないかって思えるんだけど。
そう、トラックレコードってのはやっぱり重要で、
うん、
どんだけその移行パスを考えてくれるかとか互換性をどこまでサポートするかっていうのは結構オープンソースのソフトウェアとかだとね、そこにどこまで投資していいのかっていうのは判断材料としては大きいですからね。
うん。っていうので、ちょっとドキドキしてるんですよ。でもこの話あんまちょっとボロが出ちゃうから。JS さんは詳しくないの、マリちゃん。
まあ、その JS になんか詳しそうな人が出てくれた時にまたその話をしようかな。
はい。ぜひちょっと見解が聞きたいです、
は
い、
彼ら、うん。そうだね。
それ以外のアフターショートピック。
真面目な話って言うと、このサクリファイシャルアーキテクチャー。
アーキテクチャね。
犠牲的アーキテクチャーっていう。うん、これ、マーティン・ファウラー
の新しい。発表しちゃった、
ね。ああいうの、こういうのを名前付けるのすごい、うまいっていうか好きっていうかね、なんですけど、これはどういうことかっていうと、マイクロサービスに多分関わってくる話だと思うんですけど、
うん、
その今作ってるものは何年後かには捨てられる可能性がありますよっていう。
うん
ことで。で、それは捨てられるのは悪いことではなくて、そういうのも、その、進化の過程ではそういうこともあり得るから、そういうことができるようにするには、その、インターフェースとかがデカップルされて、素結合で、なっていくっていうところの基準になるって話なのかな。
そうそう。あ、いや、うん、まあ、要するにだから、ソフトウェア絶対作っていくと、レガシーになっちゃうのはもう避けられないから、
うん。
その、レガシーなものをいかにこう、リファクタリングとかでこう、最新にしていくかじゃなくて、
うん、
もうどっかで必ず作り直す前提で作ってきゃいいじゃんっていう考え方もあるよっていうことなんですよね。
うん、う
ん。だから、もともともう3年後に作り変えるって分かってれば、その、なんか、それこそインターフェースを素結合にしといて、そこの中身をごっそり変えるとかって意思決定がしやすくなるし、
うん、
あるいはその3年後にもう作り変えるって分かってはそのリファクタリングとかめっちゃ頑張ったりとかテストすげえ変えたりしなくても、
うん、
その作り替えの段階を目標に書いてれば削れる部分もあるよねとか、
うん、
多分そういう考え方ですよね。
そうですね。
うん。でね、これはね、ただなんか昔アンチポップさんが式年遷宮アーキテクチャって日本語で言ってて、
うん、
これリビルドで一回話したような気がするんだけど、
まあちょっとイミュータブルインフラストラクチャーに近いですよね。
うん、そうそうそう。要するに、なんだっけ、どっか、日本のどっかの神社が、
うん、伊勢神宮。
伊勢神宮かな、うん、あれ、50年に1回でしたっけ ?100 年に1回でしたっけ、うん、なんか、必ず作り変えるんですよね。
うん。
うん、でも、作り変えるって前提で、その、最初から設計して あるから、作り変えが要因なんだっていう、こう、
うん。
うん、ことが書いて、そのアーキテクチャがあるから、うん、ソフトウェアもそういう風に作ったらいいんじゃないかって言ってて、
うん。
うん、で、まあ確かにそれあるよなと思うんですよね。
ああ。
うん。
それはでもそういうことを頭に置いて設計しろって話なのか、
うん。
なんか逆効果としては、どうせこれ後で捨てるからって手抜きになりやすいっていう。
それ僕もね、すごい思ってて。建物とかだとそういうわけにいかないから手抜きにしちゃうと、その人命に関わったりするんで。
うん。
うん。でもソフトウェアだとね、結構普通にコピペとかしちゃって結局作り変える方が大変になっちゃったりとかしそうな気もするんだよね。
でもな、なんていうか、リーンスタートアップとかにちょっと通じる話かもしれないなと思って。
うん、
いや、なんか今作ってるものが、こう、100% シップするかどうかも定かじゃないような感じって結構多いと思うんですよね。
うんうん、
だからそんな、まあ、ディテールにこだわらなくていいって話じゃないけど、
うん、
なんというか、これを作って絶対これ、こここうしたら後で絶対後悔するわと思って、
うん、
まあ考えるのもほどほどにした方がいいよみたいな、そういう話かなっていう。
それもあるね。宮川さんちなみになんか結構そのレガシーなシステムをスクラッチからこう作り変えるプロジェクトとかやったことあります？
ね、多分クックパッドでやった最初の仕事が多分それで、
うん、
でも実は結構面白い、この話にちょっと似てるんですけど、
うん、
僕がやった 一番最初にやった大きい仕事は、そのモバイル向けの API を作り変えるっていうやつだったんですよね。その iOS とか Android 向けの API を。で、僕が最初にやったのは、そのマイクロサービス的なアプローチっていうか、その新しくサーバーとかインフラストラクチャを作って、既存のデータをシンクしてきて API をサーバーを作るっていう、そういうやり方で作ったんですけど、まあなんかそうすると開発がめちゃくちゃめんどくさくて、でしかもデプロイとかマイグレーションをするのが非常に大変だなってことに、まあ1年弱して気づいて、これはまあ本当はもう半年ぐらいで、あの、その移行はし始めてたんだけど、途中でこれ終わんないねっていう、このプロジェクト終わんないねってことになって、じゃあ今まで作った資産は生かしつつ、 API のクライアントとかは全部生かしつつ、もう既存のクライアントをモノリシックな上にエンジンとして実装しようよってことになって、そのバージョン2っていうのを作り始めたのが、まあ1年ぐらいしてからで、それから3ヶ月ぐらいでシップしたんですけど、結局。そういう意味では、その一番最初に作ったそのプロトタイプっていうのかな、それはこの犠牲だったわけですよ。
わかるわかる。
それで、あ、これはうまくいかんわって思って、あるところで、僕は確かなんか2年ぐらい前に日本に出張行ってた時の最終日のミーティングで、これこのままだと多分終わんないよねってことって、前々から思ってたんだけど、
やばい。
で、でもこうしたらいけんじゃないのって話になって、あ、できそうですねみたいな話を、その中ではまだ分かんなかったんだけど。で、その次の週になんかアメリカに来る用事が、日本の方のスタッフがアメリカに来る用事があったから、その時になんか合宿みたいにしてガーって作って、あ、これでいいじゃんみたいな。なったんで、そういう意味だと今まであるものを作り直そうと思ったらそれが失敗して、でも結局その段階で得た知識とかはインターフェースはそのまま生き残ったんで、その例としては適切かもしれないですね。
まあでもそれってほら結果論じゃないですか。結果的に犠牲になったっていうだけであって、初めから犠牲にするわけじゃない。いや、そこが僕重要だと思ってて、サクレファイシャルアーキテクチャとか言って、なんか最初からもう壊すつもりで作るって言ってると、いや、わかんない。パラダイムチェンジすれば、そっちの方がうまくいくのかな。いや、僕も昔、一回ハテナブックマーク、作り変えた時に1年ぐらいかかったんですけど、めっちゃ大変だったんで、
はい。
あれってこんなに計画的にできるもんなんだろうかなって、思ったのと、あと、まあ最近そのコモンとかやってると、やっぱりその会社のシステムレガシーになってるみたいな会社結構あって、で、彼らにその作り変えるっていうプロジェクトの意思決定って、どうやってさせたらいいんだろうみたいなのがね。すごいわかんなくて。
まあスタートアップだと特にやりづらいっていうのはある気もしますね。まあリファクタリングと結局似たようなところがあって、まあリファクタリングの形を変えたものだと、いう見方もできると思うんですよね。だからそのテクノロジーとかプロダクトが価値を生み続けていかないと、こういう意思決定をするのは無理じゃないですか、やっぱり。
そう。
で、
まあ仮にじゃあそこは生み出されてたとしても、結局その作り変えるっていうことが本当に正しい判断なのかどうかって絶対誰にも分かんないじゃないですか。まあ明らかに分かってたとしても、そのコストを今払うべきなのかどうかとかね。3年後にやればいいんじゃないのとか、いうのを考えると、その変数が多すぎて、こう、やっぱ難しいわけですよ。その、リニューアルプロジェクトっていうのを始めるっていうのは。特にその、なんていうの、ユーザーの画面を、UI を良くするとかじゃなくて、その中身を良くするっていうのね。でこういうのどうしたもんかなと思ってんで、このサクリファイシャルアーキテクチャとか言えばやれるようになるかなとか。
まあでもあれですよ、結構ソフトエンジニアの立場からすると、結構フルスクラッチで書き直したいっていう欲望っていうのは結構誰しも持っていて、
そう、それでもさっきみたいに1年経ってこれ終わんねえじゃないかって気づくじゃないですか。
いやでもそのなんていうかな、一般的にはソフトウェアあるものを一から書き直すのは絶対悪だっていうのが教科書的な考え方なんで、マーティン・ファウラーみたいな、マーティン・ファウラーみたいな人がこういうのは犠牲的アーキテクチャって言ってですねみたいなことを言うと、なんか書き直すことに対するなんていうかこの正当性が認められるんで、そういうのに名前をつけるっていうのはそういう意味ではかなりありなのかなっていう気がしますね。これは犠牲的アーキテクチャなんですよとか言って、
確かジュエルオンソフトウェアに書いてるんですよね。確かその作り直したい欲求の誘惑に負けてはいけないって言って。で、確かマイクロソフトの製品がどのぐらいその広報互換性をすごいこう あの、血みどろ、血ヘド吐いて維持してきたかとか、そういう文脈で語られてるんですけど。
うん。後ろが、例によって。
また、
また。また始まった。うん、
あのバックグラウンドに、右翼の皆さん。
そう、あの後、そう、この間の放送の後、いろいろ調べたらね、
うん、
なんかいたね。その、対抗勢力が。
そう、まあ、それはさておきね。
はい。
いや、こう、みんな作り直したいと思って、いるけどどうしてるんだろうなみたいなね、
うんうん、
この自分たちのシステムを。あとあのほら中村くんがあの一晩でちゃんこだっけ、
うん、
書き換えたみたいな話あるじゃないですか、
はい、
ああいうこう奇跡にかけたいっていうのも一方あるけどやっぱねシステムでかくなりすぎるとそんなね一人がなんかちょっと頑張ったぐらいじゃ書ききれないから。
いやでもあれも結局そのちゃんこっていう部品を書き換えたって話であって、
うん、
ちゃんこを使っている全てのコードを書き換えたわけではもちろんないわけですよ。だからそういう意味ではその一つのレールというかレイヤーに合わせておくっていうのはやっぱ重要で、
うん、
例えばレールズ今使ってるけど10年後にレールズがあるかどうかまあ分かんないわけですよね。である日、まあ、レールズもこれダメだわってなったとしても、まあ、一応そのレールの上に全部乗ってればそうレールズのインターフェースをある程度保ったまま違うエンジンに乗せ替えることはまあできなくはないと思うんですよ、
うん、
これがもしそうなってなかったとしたらもう移行するのはもう地獄だからやめようっつってレールズをずっとパッチを当て続けるみたいな作業が待ってるんだけど、うん、だからそこのなんていうかな、うん、ある程度レールに乗る部品は使うべき方法で使うっていう ね、
なるほどね。
そこら辺も重要かなと思いますけどね、うん。
いやこの作り替えってさっき宮川さんがその1年後にこれ終わんないんじゃないって言ったみたいな話は象徴的なんですけど、
うん、
あのエンジニアが大体見積もりをすごく間違うんですよ作り直しって、
うん、
これ面白いぐらいで僕もハテブ作り替えた時に3ヶ月が終わりだろうと終わると思ったら1年かかったんですよ、
ね、うん、大体
やっぱ1回やったことあるから、うん、ああやってこうやってやればいいじゃんって頭の中ですごいこうパーッとこう正解が思い浮かびやすいんで、
うん、
なんか時間短く見積もるんだけど、いざやってみるとこうなんか、あ、これも作んなきゃいけないな、あれもこれもとか言って、あ、そういえばこのバグこうやって修正したら、いや、どうしようみたいなのがいっぱい降りかかってきて、
うん、
辛いことになるんですよね。
まあ大体ソフトウェア開発とかもそうなんですけど、まあ8割ぐらいは大体1ヶ月ぐらいでできて、うん、まあ残りの 20% に1年かかるみたいな、
うん、
そういう世界だから。
そうそう。
はい。
そうね。はい。
そうっすね。
あとはまあ緩い話、
緩い話は
毎回でいくとあとゲームの話です
そうだねモンハン、
モンハンねやってますよ。
これは DS ですか？
3DS、 うん、
うん、その新しい 3DS でやるっていう。
ああ、まあでもこれ昔の 3DS でも動きますけど、
うん、
うん、まあなんかもうもはやあれですよ、様式美ですよ、モンスターホント
昔、モンハンって、あの、
うん、
オンライン対戦ってなかったと思うんですよ。
ああ、そうそうそう。
で、なんか、ローカル対戦しかなくて、
うん、
で、ローカル対戦をやるために、なんか、Kai とかいうソフトを立ち上げてですね。
ああ、そうそう。USB で、ハードウェアで、
うん、
その、アドホック通信をフックして、
うん、あれはすごいソフトだよね。
うん、インターネット側で対戦を可能にするってね。うん、PSP の頃ですよ。
そう、PSP の頃。ああいうのをやったのをちょっと思い出しましたけど。うん、今はさすがにもう、公式でオンラインできるんだよね。
ちゃんと DS で直接つないでできるんですけど、うん、まああんまりよくできてないんですけどね。
なんか、そうなんだ。
うん。例えばほら、今時のオンラインゲームってこういうのって、PC とかのゲームだと、あの、常駐クライアントとかがあって、
うん、
誰がオンラインかとかっていうの全部わかるんですよ。
はい。
で、今誰がどこのレベルで遊んでるとかっていうのがわかるから、それを見て、あ、この人とだったら遊べそうって言って、
うん、
フレンドに、こう、のゲームにログインするとか、そういう、なんていうかな、あの、一緒にゲームを遊ぶための敷居がすごく下げる試みに成功してるんですよね。
うん、
でも、モンハンなんか全然友達がオンラインなのかどうかとか全然わかんなくて。
それは何、任天堂がそう、なんかリストリクトしてるんですか？
多分ね、DS のハードウェア的な制限がちょっとあるんじゃないかなって気がしますね。その常時インターネットに接続して、こう、相手にステータスし続けるのが難しいとか。
うん。
うん。っていうのがあって、なんか相手がオンラインで遊ぶぞって、こうなんか宣言しない限り相手と繋がれないんで。
うん。
だから基本はなんか今ツイッターとかで、やりますかとか言って、じゃあやりましょうとか言って、それから集まるみたいな感じになってる。
その DS の外で一回待ち合わせしてからやるっていう感じですね。
そうそう、その辺がね、だいぶいまいちなんですけど、
うん、
まあそれ抜きにしたら普通に遊べますね。
うん。
うん、だからまあなんかもうモンハンもはやなんていうのかな。あのもうなんて何つったらいいんだろうな。何も変わらないんですよ毎回。
古き良きモンハンっていう感じで。
うん。ただ敵が強くなって武器が強くなってっていうのを繰り返してる
だけ
で。
うん。
なるほど。まあやってるけどやってますよっていう感じ。いや面白いは面白いですけどね。
うん。このソードアートオンラインってね、
うん、
この名古屋さんがショノートに貼ってくれたんですけど、
はい、
これ僕たまたま今週から見始めてて。
あ、そうなんだ。
うん、あの 1ですけどね、
最初に。アインクラート編
そうかな。あの、ネットフリックスにあったんで見てるんですけど、今。
え、何話まで見ました？
まあ5ぐらいかな。
もうアスナは出てきてる、はい、あの女の子、ヒロインの。
ああ、どの子はヒロインだかわかんないんですけど。
そう。そういう問題あります
か、うん。一応解説した方がいいのかな。なんか、MMO の RPG ゲームの世界に入り込んでしまうみたいな話ですね。
そう
まあ、あの、ネタバレではないと思うんで、もう一番の最初にそうなっちゃうから、
うん、
いいと思うんですけど。
で、その入り込んだ世界が、実はその世界を作ったプログラマーによって、罠が仕掛けられてて、
うん、
あの、そのゲームの世界で死ぬと、その自分の脳みそにつないでる回路がショートして脳みそごと殺されちゃうっていう、
うん、
とこからスタートなんですよね。
そうですね。
うん、
これなんで貼ったんですか？
いや、単純に面白いって思って
今シーズン2とかやってるんですか？
今シーズン2やってて、
うん、
そうそう。これもともとラノベなんですよ。
ああ。
うん、
中なんか電撃。電撃。そうそうそう。なんとかみたいな、うん。
で、ラノベからアニメ化されて、で、アニメからゲームもスピンアウトして出てて、でね、このソードアートオンラインのゲームが実は結構面白いんですよ。
おう。
大概こういうなんかアニメをゲーム化しましたってつってクソゲーじゃないですか。
そうね。
多くのものが。
うん、
あのだけど、ソードアートオンラインは結構そのゲームがちゃんとオンラインゲームっぽくなってて、
うん、
そのソードアートオンラインの中の出てきたこういろんなキャラクターのうち好きな人とパーティーを組んで、で、レベルを上げてこうアイテム集めてとか言って結構よくできてるんですよね。
実際の MMO ではない
うん、MMO ではない、スタンダード。だけどなんか、あの、FF12 みたいにこう、MMO っぽいけど、一人で遊べるみたいな。
メタな感じの。
そう。
MMORPG のゲームをゲームの中で遊ぶっていう。うん。ことでね、
うん。そう。
なんか昔、ドットハックとかいうアニメがあって。
うん。
なんかそれもそんな感じだったと思うんですよね。
まあなんか定番ですからね、この MMO の世界に入り込んで。今もう一つね、なんだっけな。ちょっと名前、ど忘れちゃったんだけど。もう一個あるんですよ。
あ、同じようなアニメですか？
同じのアニメ、
うん。
でね、ソードアートオンラインよりもっとそのゲームのシステムにフォーカスしてて、そっちは。
ああ。
ソードアートオンラインは、まあ、舞台はそうだけど、基本物語的にはあの主人公の俺杖物語じゃないですか。
そうだね。うん、今んとこそういう感じになってる。
歩いてると女の子はその主人公好きになっちゃうっていう、ね。なんだけど、あの、そっちのもう一つの方はもっとちゃんとゲームの話をしてるっていう感じで。
なんかなんかアニメの話上なのか分かんないですけど、
うん、
このお前ベータテスター組だろみたいな、なんか対抗するのとか、
そうそうそう、
全く MMO やってない人には何のことなんかよく分かんないっていう、
うん、それはあるで、ああいうとこは僕はすごい面白い
多分やってる人にはあるあるって話なのかなと思ったんだけど、
ベータテスターがベータ期間中に遊んでた経験でスタートダッシュをして、
うん、
その新しい新規組を差をつけてしまうっていう現象がどんな MMO にも必ずあるんですよね、
うん、
であと途中あるのはそのレアアイテムの分配でパーティーで揉めてトラブルに発展するとかあるあるみたいな、
そんなあるあるを見せられてもわかんない、ね、あ、ツイッターで今ログホライズン、
あ、そう、ログホライズン、そうそうそう、
なんかログホライズンもそうなんですけど、これ小説家になろうっていうサイトがあって、
うん、
なんか素人がって言っちゃ悪いですけど、がみんなで小説を書いてアップロードしようみたいな、うん、そういうサイトがあるんですよね、
うん、
で、ログホライズンは多分そっから出てきたものらしい、
ね、あ、そうなんだ、
で、その小説家になろうってサイトに行くと、
うん、
今ベスト10、ベスト100のうちの50個ぐらいが、
うん、
あの異世界ものっていうやつらしいで、うん、俺はある日気づいたらなんとかの戦士になっていたみたいな、なんかそういうタイトルのやつばっかりで、
うん、
で、もう今はそれがもうテンプレになってるらしいんだね。
うん、ああ、なんかそれ見たことあるかも。大体そういうの書かせてみんなそういうストーリー書くみたいな。
そうそう、
あと大体世界系みたいな。
そうそうそう。うん、てか漫画とかも最近、ドラマもそうなんだけど、うん、なんかタイムスリップして、 なんか信長のシェフとかさ、なんかあとなんだっけ、
大体そういう映画全部クソですけど、
いやなんか最近の漫画ラノベみんなそんな感じらしいんだよね。
まあそれがライトノベルです。言ったらね。
いやだから結局ソードアートオンラインもなんかまだよくわかんないですけど、
うん、
そう異世界に入っちゃうものだから同じなのかなっていうのはちょっと
思いました。まあ基本は同じです。ラノベだなっていう感じ。ただ、ソードアートオンライン、いろいろ面白くて、その、ゲーム、スピンアウトしたゲーム面白いし、
うん、
あとね、オキュラスリフトってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、ソードアートオンラインの世界を実際に疑似体験しましょうみたいなデモ作ってる人たちがいて、
うん、
で、ほら、ソードアートオンライン最初物語始めるときに、リンクスタートって言って、はいはい、ドゥインとか言って、ドゥイドゥインとかなるじゃないですか。で、ログイン、ベータテスト開始ですとか。
うん、
あれがちゃんとその、オキュラスの中でこう、映像として再現されてて、結構没入感あるらしいんですよ。
なるほどね、
うん。
いや、なんか、その、オキュラスリフトって、なんだよ、なんか、オーギュメンテッドリアリティとか、
うん、
バーチャルリアリティとか、
うん、
だと思うんですけど、ソードアートオンラインに出てくる、なんか、キャラのクラインってやつがいて、
うん。
うん、なんか、クラインの壺っていう、その、昔、オーギュメンテッドリアリティ、バーチャルリアリティの、はいはい、SF 小説があって、
うん、
多分そっから撮ったのかなっていうのを、うん、昨日ググったらそう書いてあったんで、
うん。
うん、なんか、そういうつながりが面白いですけどね。
うん、いや、残念ながらあんまこの話は OK じゃなくて、ソードアートオンラインを。
いや、面白いね。まあ、
ただね、SAO は、
うん、
真のゲーマーは嫌いらしいんですよ。ゲームがクソゲーだからっつって。
あ、その中のゲームがってこと？
中のゲーム、うん。
ぬるい感じだから。
ぬるい感じなんだ
って、
ね、うん。あと、キリトさんが強すぎるっていうもんね。
主人公がね、
うん。
なんかキャラがちょっと、アイドルマスターに似てるなと思って、ググったらニコニコ動画にそういうマットがいっぱいあって、
うん
うん、そういうふうに思いましたね。
はい、まあ今日そんぐらいかな。
考えますか。ちょっとね、うん、いっぱいネタがあったんで紹介してきれてないですけど。
How Google Works の話をすると多分、みんな喜ぶと思うんだけど、
うん、じゃあ次回。
次回に撮っとく。
じゃあアフィリエイトで貼っとくんで、
はい、
次回までにみんな読んどくように。
Kindle Voyage 買って読むといいですよ、
ね。アフリエイト、そうね。Voyage、うん、とこの本をセットで買って。
はい、
お願いします。
はい。
じゃあそんなとこで。
はい。
はい。どうもどうも。
ではでは。